皆さんはいつ人生の中でですね、イエス・キリストのことを知ったでしょうか。いつイエスという名前をこう耳にしたり、存在を知ったでしょうか。誰があなたにイエス様のことを紹介してくれたでしょうか。まあ、人それぞれだと思うんですよね。親からそのイエスという方を紹介された、そういう人もいるでしょうし、友人からであったり、幼稚園から、幼稚園に通うことでイエス様のことを知った。今日ミッションスクールに通う高校生たちも来てますけども、そういうミッションスクールに入ることでなんか聖書の授業とかを通してイエスという人を知った。そうなればその学校の聖書の先生だったり礼拝で話す人がこうイエス様のことを紹介してくれたかもしれません。中には書物を通して、知るという人もいると思います。畑さんっていうあの望み教会で洗礼を受けて今神戸の方に引っ越された畑留美さんいらっしゃいますけど、彼女は京都の福知山というところで友人のご家庭がクリスチャンホームで、でなんか非常にこう憧れを抱く、まあ、そういう中で本なんかを読みながらキリスト教であったりとか、その信仰にすごく憧れを抱いていた。でそういう中で、幼稚園、さゆり幼稚園に子供を入園させることをきっかけに、まあ、出会いが与えられて、まあ、こう教会につながって、そして洗礼まで導かれた、まあ、そんな出来事が ありました。私自身は親はクリスチャンではないですけども、親が教会付属の幼稚園に私を入園させたということを通してイエス様のことを知りました。さあ見に来てください。今日サマリアの女性がサマリアの町の人たちにかけた言葉が今日の福音書の中に記録されていました。さあ見に来てください。名前も知らない一人の女性がサマリアの井戸端でイエス様に出会い、自分の抱えている素性をですね言い当てられて、ああこの人がメシアかもしれない、そういう思いになってですね町に戻っていって、さあ見に来てください、そういうふうにイエス様のことを紹介した物語が今日のところに書かれています。さあ見に来てください。サマリアの町、それにイエス様を紹介した女性の言葉です。このサマリアの女性の物語は、まあ、とてもよく知られている聖書のお話の一つかもしれませんし、とても愛される物語の一つであると思います。本当にこう水、命の水をめぐる豊かな物語ですね。牧師によってはこの説教をですね3回に分けて説教している先生もおられます。私もそのことを非常に同意します。1回でどこからこう語ったらいいんだろうかといろんなこうメッセージが含まれているので、本当に豊かな物語だと思いますけど、その中で一つですね大事なのは、イエス様に出会ってこの女性が命の水を得たということと同時にですね、この女性がサマリアっていう、まあ、当時ユダヤとサマリアっていう間にあった非常にこう対立であったり憎悪であったり、もっと言えば差別で、そういうものを抱えていたそのサマリアっていうところにイエス様のことが最初にこう紹介されていった物語、しかもそれを女性が担った、そういう、こう物語として、読むことができるなっていうふうに改めて教えられました。でこのサマリアにイエス様のことをこの紹介した女性、この女性のことをそれほど多く私たちは知ることができないですよね。まず名前はない、名前は残ってないですよね。この物語から何とか私たちが知ることができる女性の情報というのは、まず彼女が水を汲みに行くために井戸に行った、それがおおよそ正午の頃だったということなんですよね。 で当時女性たちの一番の重労働であった水汲みの仕事、これはおそらく朝夕に行われていたと言われています。でこのサマリアのシカルっていう、おそらく女性はシカルっていう町の住民だったと思いますけど、そこからヤコブの井戸までだいたい 1.5 キロ離れてるって言われます。国立駅までだいたい1キロですね。だからもうちょい富士見通り500メートル先に井戸があるわけですよ。そこに大きな水瓶を持って、しかもプラスチック製じゃないですからね、重たい水瓶を持って、朝晩朝夕 水を汲みに行くと、これ考えるだけでも結構重労働だなっていうふうに、思いますけども、まあ、その井戸っていうのは日本語でも井戸端会議っていうのが使われますけど、やっぱ女性たちのある分こうコミュニティだったんですよね。毎朝重たい水を汲みに行ってさっさと戻ってくるかといえば、そこで水を汲みながらですね、あそこの旦那さんとあれがどうなのよとかですね、あそこのスーパーのお野菜安いわよとか、まあ、スーパーなんかなかったかもしれないですけど、まあ、とにかく水を汲みながらですね、いろんな情報交換であったりとか、まあ、そういうものをしていたのがこの井戸端、情報交換の場であり、悪く言えば噂話の場所だった、そういうふうに言われています。でそのサマリアの女性というのは、まあ、その水汲みの時間ではない時間に水を汲みに行った女性だったということです。でそれが何でなのかという理由は書かれてないんですよね。全然書かれてない。だけどもイエス様との間の今日の16節のからの箇所で明らかにされるのは、この女性がかつて5人の夫がいて、そして今は6人目の男性と一緒に生活をしているけども婚姻関係にはない、そういう素性を抱える女性だったということは今日の物語から知ることができる。その素性と朝夕に水に汲みに行かないで人目を避けるようにして、しかも一番炎天下な水汲みにするにはふさわしくないような時間に水を汲みに行ったというのは何らかの関係があるのかもしれないなと、もうそれは想像するだけですね。はっきりしたことは聖書には書かれていません。でまあしばしばですね、この5人かつて夫がいた、そして今6人目の男性と生活をしているっていうこの女性の素性を、まあ、教会は歴史的にはですね、非常に罪深い女だというふうに男たちは解釈してきたわけです。5人の男性と結婚し、また新しい男性と結婚して、非常にこう罪深い女性だというような、こう不思だらな女だというような形でこの女性の存在を捉えられるということがしばしばなされていました。だけども現代において改めてこの聖書を読み直していくときに、まあ、そうは言えないというふうな声が、まあ、大勢になってきている。まあ、そもそも女性がですね、好き勝手に結婚する権利とか社会的状況にはなかったわけですね。離婚する権利一つ捉えても、それは男しか持ってなかった。女性は男性の財産として扱われていた。非常に力がない。もしかしたらその夫婦生活だって離婚ではなくて死別だったかもしれない。で夫を失うやもめというのはどうしたって、その当時はですよ、男性の庇護のもとに入らなければ社会生活を営めない本当に弱い立場の人だった。女性が本当に自分の力で自立して収入を得ていくには娼婦になるしかなかったとも言われています。でそういう中で何らかの理由で夫との生活にピリオドが打たれて、また次の男性に嫁ぎ、また生活をして、また何らかの理由で次の男性に、その背後にはレビラート婚といってね、兄弟間の結婚の可能性もあるんじゃないかと、まあ、いろんなことが想像されて、必ずしもですね、この女性が次から次へと男を変えていったなんて読み方は到底当たらない。むしろ非常に複雑な、内側に抱え込むような重たい人生の課題を、痛みを、嘆きを抱えている、そういうこう状況というのが、この5人の夫がいた そして今もなお男性の保護の中で生きている。ここにも女性の方々が大勢いらっしゃると思いますけれども、もしこの女性のように、いろんな理由で次の男性夫とこう嫁ぎながらですね、生きざるを得ない、そのことをどういうふうに皆さんだったら考えるでしょう。どういう思いでその新しい結婚旅に思いになるでしょうか。なかなかこう想像しきれないなっていうふうに思うし、いろんな痛みがあったんじゃないかなと思います。だけどまたそのことがいろんな形で、そのコミュニティの中で捉えられて噂の話になったりですね、生きづらさっていうのもあったかもしれない。まあ、正午の水汲みっていうことからそこまで読むのは読み込みすぎかもしれませんけども、まあ、いろんなこう、ことをこう想像させる出来事だなと思います。でそういう素性ははっきりこう分からないわけですけども、こう水を飲ませてくださいって旅に疲れたイエス様からこう声をかけられた女性の物語が、まあ、始まっていくわけですよね。なんとも普通ではない会話が聖書を読むと続きますね。水を飲ませてください。まず普通ではないのはこのサマリアの女が反応しているように、なんでユダヤ人のあなたがサマリアの女にである私に水を飲ませてくださいなんて言うんですかって。で聖書ちゃんと説明書きがあるわけですよね。ユダヤ人とサマリア人は交際しなかった、してなかったからだっていう理由が書かれています。もともとの言葉では器を一緒にしないって、交際しないってのは器を一緒に、容器を一緒にしないっていう言葉、一緒に容器を一緒にしないのになんで水を飲ませてくれてそのいうふうに頼むんだ、非常にちょっとこう緊張感があるわけです。またある意味では男と男性と女性というものがこう公の場所で一対一で話するというのは我々の感覚ではちょっと信じられ、もう想像できないですけど、当時はありえない姿だったみたいですね。まあ、日本でもね、もう100年も前になれば、人目のつくとこで男女が一対一で話すなんてことはあまり考えられなかったとも言われてますけども、まあ、そういう、こう考えられない情景だったわけですね。だけどもイエス様は水を飲ませてくださいってふわっとこの女性に声をかけられた。この一言だけでもとってもなんだろう、こう異質、当時で考えれば非常にこう不思議な声のかけ方だなって思います。イエス様って軽やかですよね。水飲ませてくださいって、そこにある交際しないとか、男と女のその価値観だったりとかいろんなものが当時だってあったわけで、常識的なもの。でもイエス様はふと水を飲ませてくださいってふわっとこう乗り越えていくようなね、なんかイエス様の軽やかさっていうものを今日のこの一言なんかはよく表してるんじゃないかなって思います。全然偉そうじゃないっていうかね、水飲ませてくださいって。で今日ここ読んでるわけじゃないんですけども、ちょっと前振りとしてちょっと触れておかなきゃいけないなと思いますけど、でその後のやり取りも面白いわけですよね。水を飲ませてくださいって、なんで私にそんなこと言うんですかっていうと、イエス様、もしあなたが神の賜物を知っており、また水を飲ませてくださいと言ったのが誰であるか知っていたならば、あなたの方からその人に頼み、その人はあなたに生きた水を与えたことであろうって水を飲ませてくださいって、なんで頼むんですかって、あなたが私誰だと知ってたらあなたの方から私に頼んで水を飲ませてくださいって言うでしょうって相当おかしな人だなって思って、ちょっと関わるのをやめて家に帰ろうかしらっていうふうに思ってもおかしくないような会話ですよね。水飲ませてください、あなた私のことしたらあなたから水を頼むはずだよっていうふうに言ってくる、本当に面白いイエス様と面白い方だなっていうふうに、思いますけども、だけどこの女性は変な人っていうふうに終わらない。そこから生きた水、永遠の命の水に至る水の話になっていく。ね、もう乾くことのない水があるんだったらそれを私にくださいっていうふうに女性が欲していくわけですよね。そこからだんだんこのイエス様と 女性のこう対話っていうのが深められていく。死を乾くことがないように、またここに水を汲みに来なくてもいいように、その水をくださいって。だから水汲み大変だったわけですよね。もう二度と乾くことのない水があるんだったら、水汲みから解放されるし、ちょっと現実的なことも含めて、彼女はイエス様にその水をくださいって言うわけですよね。まあ、そのところから今日読まれた箇所が入ってくるわけですね。その命の水、永遠の命に至る水の話をして、それをくださいって言ったら、さっき言ったあなたの夫をここに連れてきなさいっていう、なぜか夫の話に変わっていく。またここもイエス様の不思議な話だなと思います。なんでそんなことを聞くのか、こんな関係ない話じゃないかって言いたくなるところかもしれない。だけどこの女性はここでも不思議と、私には夫はいませんって答える。で、夫はいないと答えてイエス様に、女性にイエス様は畳みかけるように、先ほど言った彼女の抱えていた素性をズバリと見抜くかのように指摘されました。言い当てられた彼女は非常に驚く。あ、この人ただ者じゃない。預言者ですか。預言者だとお見受けします。その女性は直感的に自分のこう内側に秘めていたものを言い当てられたことを通して、彼女はそういうふうな思いになったわけですね。まあ、5人の夫がいた。そして今も他の男性と生活をしている。もしかしたらそれが後ろ指を刺されるようなことだったかもしれないし、自分でも受け止めきれない、結婚生活にとどまらない、なんでこんな風になるんだろうか、そういう自分の人生をこう恨みたくなるような、まあ、そういう出来事、そのことをズバリとこう指摘される。そこにやっぱり彼女の抱えていた渇きの根幹があったのかなというふうに思うんですね。彼女の魂の急所がやっぱりこの結婚生活と離れたところにはなかったということなんだと思います。イエス様はその女性のことを知りながら、そして招くわけですね。婦人よ、私を信じなさい、私を信じなさい。いろんな渇きを抱え、なんで私の人生こうなんだろうか、そういう思いを抱えていたかもしれない。その女性に私を信じなさいというふうにこう招かれたわけです。で、そこからこの水の話っていうことが不思議と礼拝の話になっていくわけですよね。水の話、どういう話はいろんなところに深まっていく。飲み水の話だったはずが、永遠の命の水の話になって、夫の話になって、そして今度礼拝の話になっていく。このイエス様と女性の一体の会話がどんどんどんどんこう深まっていく、非常に奥深い物語だと思いますけど、礼拝の話になるときに、ここで一つ話題になるのが、エルサレムでもなければそのサマリア人が聖所としていたこの山、ゲリジム山っていう山ですけど、その山ではないところでこう礼拝する、そういう呼びかけがここで始まりました。サマリア人とユダヤ人、先ほど対立の話をしましたけど、もともとは一つの民族なわけですよね。一つの民族だった。だけどもその 歴史の中でアッシリア帝国によってこう北イスラエルが滅ぼされていく。そして滅ぼされた時に、そのアッシリア帝国、北イスラエルを支配したアッシリア帝国は、まあ、根血政策っていうのを取るわけですね。いろんな民族をその地域に移住させて、ユダヤの人たちと結婚させて、そして前よりその血をこう純潔なユダヤ人の血ではなくしていくっていう、そういう政策を取るんです。で、そうするとまあ民族的なアイデンティティがだんだんだんだん薄められていっていく、そういう政策を取っていったんですね。でもその時に既存のその南ユダのエルサレムを中心とする、私たちこそ神の民だ、 選ばれた神の民族だって言ってる人たちにとってみれば、そのユダヤの地にいろんな異邦人の血が混ざっていくサマリアの人たちの在り方っていうのは到底受け入れることのできない出来事だった。汚れていった、神の民から外れていった、そういう、こう目がですね、やっぱりこう色濃くなっていった。でそれがもうイエス様の時代にも非常に強くあったわけですね。で南ユダはエルサレムが聖地だ、でサマリアの人たちは独自の宗教として、そのサマリアのゲリジム山が聖女だ、ここでこそ正しい神様を礼拝してるんだ、そういう民族的な違い、また礼拝の様式の違い、まあ、いろんなものがこの対立をこう深めていく種になってたわけですね。だけどもそういうものを乗り越えて、今こそ新しく神を礼拝する時が来た、今がその時だ、私を信じなさい、そうやってイエス様はこのサマリアの女性をこう招いたんですね。この女性はメシアが来るということは知ってたわけでしょ。聖書を読むと私たちもメシアが来るというのは知ってますって、違う形で礼拝してたのかもしれないけど、共通するところもいっぱいあったわけですよ。メシアが来て全てを明らかにしてくれるということを知ってますって、さあイエス様はそれは私だって、こう結構衝撃的ですよね。私がそのメシアだっていうふうにはっきりとご自分の身分を明かされた場面です。イエス様の圧倒的な招きだなって思います。誠の礼拝する者たちが霊と真理をもって父を礼拝する時が来る、今がその時である、なぜなら父はこのように礼拝する者を求めておられるからだ。神は霊である、だから神を礼拝する者は霊と真理をもって礼拝しなければならない。霊と真理をもって神を礼拝する、もってっていうとなんか私たちが何ですか、所有しているように思いますね。霊と真理を私たちが持って礼拝する、だけどもともとのこの言葉だと縁っていう言葉、英語で言うと in っていう言葉なんです、ね、その中に入っていく、なんか私たちがなんかこう真心を込めて誠心誠意神様を礼拝するっていうよりは、むしろ霊っていうのは神様の命っていうふうに置き換えてもいいかと思うんですね。霊っていうのは聖書にとっては命です。真理っていうのは固く揺らがない、もっと言えばヨハネ福音書で言えばイエス・キリストそのものですね。神の命、神の泉、命の水である確かなキリストの中に入っていって、その中で礼拝していく、そういう時が今来たのだっていうふうにイエス様はここで言ってるんだと思うんです。だからつまり女性に私を信じなさい、私の中に入ってきなさいっていうふうに呼びかけている、そういう招きなんじゃないかなっていうふうに思います。イエス様はこの女性、サマリアの女、いろんな対立であったり、そこにある溝であったり境界線だったり、そういうものを抱えていた女性に私のところに入ってきなさいって招かれた。でやっぱりね、これサマリアの女っていうところが結構大事なんだなってことを今回私思わされたんです。ただ単に乾いている女性にイエス様が命の水をあげた、出会いのって癒されたっていう話だったら別にサマリアの女じゃなくてもいいわけですよね。これがやっぱりあえてね、サマリアの女っていうふうになってる、そのユダヤとサマリアっていう関係性がある女性であったってところにね、やっぱ特別な意味があるんじゃないかなっていうふうに思わされるんです。その女性を本当に誠の礼拝者として招いて、そしてそのサマリアの女性がイエス様を信じて、そしてそのサマリアの女性が対立していたサマリアの人たちに、さあ見に来てくださいってイエス様を紹介した。ここにね、やっぱこの物語の一番大事なところがあるような気がするんです。今まで私読んできたのはね、やっぱりこう非常に乾いていろんな問題を抱えていた人がイエス様に出会ってこう本当に命の水を得たんだって、そういう読み方をしていた、それはそれで 正しいと思うんです。全然間違ってないし、それは私たちにとって真理なんですね。だけどやっぱり今回改めて思わされたのは、これやっぱりあえてサマリアの女だった。そんだけ時代的に対立し、いろんな溝があった。交際しないっていうふうに言われていた。なんで あなたが私に水をくださいって言うんですかって、そういうある種緊張関係を含むような間柄で、でもイエス様が招かれて、でもその女性がしなやかにイエス様を信じて、なおかつそのイエス様のことをサマリアの人に伝えていって、そしてこの物語を最後読むと、この町の人たちがイエス様のことを、女性の証言を聞いて信じるわけですよね。女性の証を聞いて信じていく、非常にダイナミックな物語なんだなってことをですね、改めて思います。そういう礼拝にイエス様がこの女性を招いたということは、で実は今を生きる私たちにとってもとても大事なメッセージなんじゃないかなって、今回読みながらですね、ちょっとこうまだ私の頭の中ではまとまりきれてないんですけども、思いが与えられました。決定的に大事なんだと思うんです。だって今もね、今先ほど溝口長老の祈りの中にありましたけど、年始早々いろんな対立だったり緊張関係がありますよね。具体的に言えば、まあ、アメリカとイランの問題があります。でもそこの背後に、この前、テレビを見ていたら、一人のイスラム教徒の方、日本で生活するイスラム教徒の方が熱心に祈りを捧げてるんです。頭をつけてね、祈りを捧げて、なんとか戦争にならないように、もっともっと神様に祈らなきゃいけないっていうふうにイスラム教徒の方がおっしゃってて、もしこのまま戦争なんてことになったら、またイスラム教に対する偏見がね、強くなって生きづらくなるって。でその背後にはキリスト教の事柄が密接に関係しているわけですよね。キリスト教徒が正しくてイスラム教徒は悪である。私たちはそんなこと言いませんけども、だけどもそのようなことがキリスト教会の中の理解としてないと言ったら嘘になる。むしろ大きな力として力を握っているところだってあるわけですよね。エルサレムかゲリジム山か、そういう対立はキリスト教かイスラム教かとか、キリスト教かユダヤ教か、ユダヤ教かイスラム教かとか、まあ、そういう対立っていうものが今なお私たちのいろんな山を巡ってあるんじゃないかなって、自分たちこそ聖地である、そういう問題があるんだと思います。でイエス様が私たちは再び来られることを待ち望んでおります。イエス様が今再び来られた、キリスト教だ、イスラム教だ、ユダヤ教だ、そう対立しているのを見ながらですね、イエス様なんて言われるんだろうなっていうふうに思います。思い切って言っちゃえば、今日のイエス様のことを思いっきり私たちの中に引き寄せてしまえば、キリスト教でもイスラム教でもユダヤ教でもなく、誠の礼拝する者たちが霊と真理を持って父を礼拝する時が来るって今イエス様が言われるんじゃないかなって、そういう響きを持つ言葉なんじゃないかなって思うんです。私たちにとってはちょっとざらつく言葉ですよね。ざわつく言葉かもしれない。でも当時のユダヤ教の人たちだってそういうふうにイエス様の言葉を聞いたからこそ、こいつはけしからんって言って、自分たちこそ正しいって言ってたエルサレムの人たちは、この私だってメシアを殺してしまったわけですよね。受け切ることできなかった。私たちはそういうイエス様をなんか私たちの手の中に収めてしまって、キリスト教って枠の中でイエス様を作り上げてしまってるんじゃないか。むしろ霊と誠を持って私たちが礼拝するというのは、私たちがイエス様を手の中に持つんではなくて、私たちがイエス様の中に入っていかなきゃいけない。逆なんですよね。イエス様の招きに私たちが本当に預かっていく。でイエス様のこのしなやかさ、それは当時の抱えていた宗教のしがらみであったり、歴史の分断だったり、そういうものを本当に軽やかに超えていく命の水だったんだっていうふうに思います。でサマリアの女だってそれをしなやかに飛び越えて、イエス様を信じることで それを飛び越えていったし、このサマリアの町の人たちは結局イエス様を信じたわけですよね。すごいですよね。正当ユダヤ人の人たちの方が信じられなかったんですよ。その持ってるメッセージ性って結構過激だと思うんですよね。私たちに引き寄せたらどうなんですかね。イエス様のこと私たちが知ってるって言ってる私たちが、実はイエス様のこと全然理解できてなかった、的を外してしまってるっていうことだって往々にしてあり得るし、そう今日の箇所を読む必要もあるんじゃないかなって、改めて新年、今私たちと起こっている世界の状況なんかに照らすときにですね、私自身はそういうふうに読まされましたし、命の水っていうものを私たちがどういうふうに捉えていくかっていうのはとても大事だなっていうふうに思います。これちょっと全部は紹介できないんですけど、命の水っていう非常に小さな本です。本というか絵本というかですね、消しゴムのなんかこう版画で作った絵本と、まあ文章翻訳の本なんですけども、まあ、短く紹介すると、 ある村にね、まあ、砂漠のところに非常に豊かなこう水場があったと。でもみんなこの旅人だったり疲れたものだったり、そういうものがこの水によって癒されて命を得ていた、そういうこう命の湖がありました。ね、でこの湖を皆さんは生ける水があふれる場所とかですね、名付けてこの水を命の水って呼んでた、とても感謝してた。だけどいつしかその感謝する人たちがここに記念碑を建てたり、こんなことがありましたとか記念碑を建てたりですね、していって、だんだんそういうのがこう大行になって、ついにはこう神殿が建てられていって、本当にそこに水があったんだろうかって誰も見えなくなっちゃって、でこの水の効果を得たい人はお金を払いなさいとかですね、そこを管理する人が出てきて、なんかまがいものの水を配り出したりとかですね、そういうふうにして何年も何年も経つうちに、本当にそんな湖は水場はあったんだろうかっていうふうにこう分かんなくなってくるっていう、まあ非常にこう、まあ、偶話なんですけど、言ってみれば宗教的な宗教批判というかですね、システムになっていってしまうものをこう描いた短い本があります。教会の中で描かれている絵本なんですけど、これはやっぱりこう教会とか宗教だったりとか、そういうものは本当に命の水誰でも飲めた、だけどいつしか枠組みを作り仕組みになり、イエス様をめぐってもそういうことを教会の歴史の中でねしてきてるんではないかということをこう考えさせられる、ものだと思います。まあ、彼女は本当に、命の水を得て永遠の命に至る水をイエスという人の出会いの中で、ね、得ました。そして彼女はそのことを、まあ、さあ見に来てくださいと呼びかけました。私たちはどうしたってそのキリスト教その枠の中でこのイエス様のことをこう知っていくし、やっぱり聖書を読む、そういう限界を持つものですけど、だけどそのイエス様に出会うことでそれをまた一つ乗り越えていきながら新しくイエス様に出会っていく、そこにまた本当にそのイエスキリストこそ私たちの命の水だ、そのことを受け止めながらね、さあ見に来てください、そういうふうに証しをしていく、そういうこう歩みをこの年していきたいなというふうに思います。福音を証しする群れっていうのを今年の教会の標語として掲げていますけれども、それはやっぱり私たちが新しくイエス様に出会っていく、新しくイエス様を知っていく、その喜びからあふれ出て、さあ見に来てくださいっていうふうに呼びかけになるんだと思うんですよね。この女性が水辺で、井戸の水辺で水を汲みに行ったわけですけど、そこにこう水がめを置いていったって最後書かれてますね。水がめを置いて町に戻っていったって、なんか非常に印象深い、水を必要として水を汲みに来たその水がめを置いて町に戻って、さあ見に来てくださいってイエス様のことを伝えました。そこにイエス様にこう出会って、彼女自身が本当に生ける水、永遠の命の至る水が彼女の内側に湧き上がった一つの 証なんだと思うんですね。翌日きっと彼女もまた水瓶を持って水には汲みに行ったと思うんですね。だけど全く違う景色がそこにあったと想像します。彼女のうちに生ける命の水が湧き上がった、そのことを経験した女性としてまた新しく生き始めていったんだと思います。私たちもそのように新しくこうされた者たちとして、またこのところから一週間歩み出したいし、さあ見に来てください、私たちが誰かにかけられたその言葉を、また私たちもこの一年、さあ見に来てください、ここに命の水があります、そう招く私たちでありたいと願います。祈ります。主なる神様、あなたの御名をあがめます。サマリアの女性がイエス様に出会い、本当に命の水を得たように、私たちも生涯の中であなたとの出会いで命の水をいただきました。どうぞまたその命の水を分かち合っていくことができますように、分断と対立の深まるこの世界の中にあって、私たちが神の与えてくださった命を、また命の水を受け止めながら今週も歩んでいくことができますように力を与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
お立ちいただきまして、賛美歌479番を賛美いたしましょう。